今年もクリスマスが近づいてきましたので、イエス・キリストのご降誕に関する4つの話をさせていただきたいと思います。この4つの話は、アドベント・リースの4本のキャンドルに関するものです。先ほど約束キャンドルに火をつけたので、今日の話の内容は、イザヤ書7章14節にあるイエス・キリストのご降誕の約束についてです。イザヤ書7章に描写されている通り、紀元前700年頃、神様が預言者イザヤを通してイエス・キリストのご誕生を約束されたとき、ユダの王国は最悪の状態でした。以前一つの国だったイスラエルは紀元前900年頃二つの国に分裂してしまいました。北部はイスラエルと呼ばれて、南部はユダでした。それぞれの国の王たちはたびたび自分の軍勢を率いて戦ったのです。実はイザヤ7章に記録された出来事が起こった時、イスラエルの王はアラムの王と一緒にユダを攻撃しようと計画しました。ユダのアハズ王はそのニュースを聞いて非常に怖くなりました。アハズは20歳で王となり、ユダのエルサレムで16年ずっと王でした。彼は先祖ダビデと違って神様に従いませんでした。それにもかかわらず、神様は哀れに深い方なので、アハズ王を助けようとされました。ですから預言者イザヤをアハズ王のところに過ごされて、イザヤを通して次のような励ましの言葉を与えてくださいました。気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれらの二つの木切れの煙る燃さし霊心、すなわちアラムとレムルヤの光との燃える光に心を弱らせてはなりません。アラムはエフライム、すなわちレムルヤの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入れ我が者とし、タバールの子の足を王にしようと神である主はこう恐られる。そのことは起こらないし、ありえない。それから、イザヤは神様が絶対に約束を守るということを示してくださるために、アハズ王に印を求めるように勧めました。しかし、アハズは、私は求めません。主を試みませんと答えました。アハズ王の答えは一見褒められるべきようですが、断った本当の理由は彼がすでに神様にではなくアシリア王に助けてもらおうとしたのです。ですからイザヤはこう言いました。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。 それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与える。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をイマニュエルと名付ける。イザヤ7章14節に書いてあるように、約束されたこの男の子の名前はイマニュエルです。イマニュエルという名前は珍しく深い意味を持っています。ヘブライ語から日本語に翻訳されたイマニュエルというお名前は、文字通り神を私たちと共におられるという意味です。イザヤ7章14節にある予言は、究極的には700年後にイエス・キリストのご誕生で成就しました。マッタイ福音書に記録されている通り、ある時神様の天使はアハズ王の子孫であるヨスト人の前で現れ、こう言いました。ダビデの子ヨス、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマニュエルと呼ばれる。訳すと、神は私と共におられるという意味である。2000年ほど前、お生まれになった時、イエス様に与えられたイマニュエルと名前は、キリストについて重要な事実を表すと思います。イマニュエルというお名前は、神は私と共におられるという意味で、イエス・キリストについて次のような事実を表すからです。まず、イエス・キリストは、本当に神なのです。イマニュエル、エルという意味は神。誰が天から来られましたか？神が天から来られました。イエス・キリスト、本当に神なのです。ヨハネの一章の一節、開いてくださいませんか？新約聖書のヨハネの一章。一章の一節、一章の一節にこう書いてあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神だった。この文脈によると、この言葉はイエス様のことを指します。なぜ言葉と呼ばれているでしょうか？皆さん、情報を誰かに伝えるとき、何を用いるでしょうか？もちろん言葉です。キリストはこの世に来られた一つの理由は、神様のことを当時の人に説明することです。言葉によって説明しました。ここで、この言葉はね、神と共にあって、また言葉は神だった。神と共におられたこと。またこの言葉も神です。どういう意味ですか？聖書によると、聖書に書かれている神様は三位一体の方ですよ。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、未知の神様ではなく、一人の神様です。その中の、これはキリストは神様です。そしてキリストはその三人一体の中に一人のことです。ことに。はじめに、これ生まれた時からではなく、はじめに、 本当にこの言葉ね、この一章の一節は創世記の御言葉に似ていますね。はじめに神が天と地を創造した。以前一緒に学びましたのはね、そのこの神という言葉はね、創世記一章二節に出てくるね、複数形、すなわちはじめに神々が天と地を創造された。でもね、動詞はね、動詞、単数形、すなわちはじめに父なる神様、聖霊なる神様、キリストなる神様は天と地を一緒にお作りになったことを最初に書いてあります。キリストは神です。だからイマニュエルと名付けられます。同じヨハネですが、今度8章見てください。8章、8章の51節、地上にいらっしゃる間にキリスト、よくで当時のイスラエル教、ユダヤ教の指導者たちが議論しました。なぜなら彼らはイエス様が天から救わされたことを認めようとしなかった。あなたはナザレ人、そのつまらないところから出てでしょう。あなたは教え資格がない、なぜ私に教えるか、そういうことをよく起こっていました。ある時、次のことが記録されている通りにその会話がありました。このヨハネ8章、8章の51節、キリストの言葉です。誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。言い換えれば、誰か完全な人生を送ったら罪も犯せないから決して亡くなれない。でも一人もその基準に達せないでしょう。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に好かれていることが今こそ分かりました。アブラハムはね、偉いな人ですね。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかし、あなたは誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私の父アブラハムよりも偉大なのですか？キリストの答えを見てください。そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身の誰だというのですか？皆さん、これはすごく大切。多くの人はイエス様がただの預言者とか偉い先生だけと思っています。でも本人は自分について何を言われたでしょうか？イエス様。54節、イエスは答えられた。私がまし、自分自身に栄光を帰するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私の神であると言っています。けれども、あなた方はこの方を父なる神様してはいません。しかし私はしています。もし私がこの方を知れないと言うなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。私は完璧です。神です。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのですか？イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。 その反応を見てください。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して身から出て行かれた。なぜその時イエスも殺そうとしたのでしょうか。モーセの律法によると誰かが神様のお名前を報告すればその人に石を投げて殺すべきです。ここでイエス様は神様の名前を自分に のために使いました。私がいる。一緒に学んだようにイエス神様がモーセの前に現れた時、出エジプトの時にモーセはね、神様にあなたの名前は何でしょうかと言い聞いた時、私はいるということ、意味は私は永遠に変わらない、私いた子ではなく今現在いつもおられる方、誰にも依存していません。私はいる。イエス様はその時そのユダヤ人たちをそれを聞いたのにびっくりしました。自分がいる、永遠に生きている神と主張したので、ただで信じなかったので、ね、殺そうとしました。同じヨハネこの住所を開いてください。住所の30節、私と父は一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとしてまた石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示した。そのうちのどの技のために私一一にしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えて、良い技のためにではない、のために石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分の神とするからです。その時もはっきりと分かります。キリストの主張、私は神です。もう一つの箇所見てください。20章、今度キリストが復活されたからの出来事です。ヨハネ20章、聖書によるとイエス様がよみがえられた時、その夕方弟子たちの目の前に現れました。ただその時トーマスはなかった。後でトーマスは他の弟子たちがそのニュースを聞きました。これは、ね、24節のことです。12人弟子の一人でトーマスと呼ばれているデトモと呼ばれているトーマスはイエスが来られた時に彼と一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトムスは彼らに、私はその天に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。翌のうち一週間後で弟子たちはまだ室内におり、トムスも彼と一緒に行った。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼の中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトムスに言った。あなたの指を束につけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に刺して入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トムスの反応、トムスは答えてイエスに言った。 私の主、私の神です。多分、その時、トムスは、まあ、言い換えれば信心になりました。いろんな奇跡を見たのに、その時、やっと分かった、イエスは神であることですね。イマニュエル、キリストにして、どのことを教えるでしょうか。主イエス・キリスト、本当に神なのです。また、同じお名前の意味は、次のようなことも示す。主イエス・キリスト、本当に人間なのです。イマニュエル、神が私たちと共におられることです。人間の仲間になりました。そのことです。見てください。ピリピ2章。2章の6節。ピリピ2章。2章の6節。天から来られる前のことです。6節ですね。2章の6節。キリスト、神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないと考えず、すなわち、その権利欲を振り回うことを、地上にいらっしゃったとき、それをしなくても、彼は変わらない、できます。7節、ご自身の身にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分の卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。皆さん、なぜイエス様は人間になったでしょうか。人間にならなければ死を経験することができない。彼はね、身代わりになって私たちの代わりに私たちが受けるべきの罰を受けになるために来られました。ただ神様だけで死を経験するできない。またね、遠くからではなく人間になって人間の代表としてその罰を受けになりました。キリストは神でありながら人間でもありますよ。神様として罪のない方です。人間として身代わりになることができました。もし立派な人間だったのに神様でなければ、彼は私と共に罪の性質を持つ。だから命を捨ててくださっても誰も救うことができなかった。両方が必要です。両方、イマニュエルという名前によって示される。神は人間の姿をとって、死にまで、すなわち十字架の死にまで、父に従いました。ヨハネの一緒に戻ってくださいませんか。先ほど見ましたが、もう一度、ヨハネの福音書の一章、今度、14節。ヨハネの福音書一章、14節。言葉は人となって、すなわち人間になって、私たちの間に住まわれた、だから弟子たちの間に、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。人間になったキリストを見たとき、ああ、やっぱり、彼は普通の人間ではないと分かった。天から来られたことは、ね、キリストの姿ではなく、キリストの生活を見たから、ね。ああ、やっぱり彼は、ね、一般の人間と違います。天から来られた。両方分かった。神でありながら人間であることですね。また、第一テモテを開いてください。第一テモテ 第一テモテの2章、第一テモテの2章4節から、神はすなわち三位一体の方で、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。二つ三つありません。神は唯一です。また神と人の間の仲介者も唯一であって、それは人として人間になってのキリストイエスです。キリストも神様です。けれども役割ここで変わりました。キリストは創造主です。はじめに神は、イエスキリストは天と地を創造されました。いや、一緒に学びませんでしたが、このヨハネ一章のそのことが書いてあります。すべてのものはキリストによって創造された。だから初めにキリストは天と地を創造した神です。でもここでイエス様は天から来られて、まだ神でした。ただに、罪で汚された人間と神様の間の仲介者になった。身代わりになるために、そのために人にならなければいけませんでした。だからここに神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。ですから聖書はキリスト以外に救いがないとはっきりと教えています。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身の応対になりました。だから人間になりました。でも神でなければ命を捨ててくださってても一人も救うことができなかった。イマニュエル、神は私と共におられる方です。ヘブル人への手紙2章開いてくださいませんか。ヘブル2章、ヘブル2章、2章の14節、ヘブル人への手紙神2章14節、そこで子たちはみんな、これに信者たちは血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました、人間になりました。これはその死によって、人間にならなければ死を経験しませんね。その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれた奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死によって罪に勝ちました。復活によって死によって罪に勝ちました。復活によって死に勝ちました。でも皆さん、肉体を持てなかったら十字架につけられない。ただ霊だったらできない。人間になって そこで、あとそれだけで御目によみがえられました。それで信じる者は死を恐れる必要がありません。キリストはすでに死に勝ちました。本当にそれに救いの一つの証拠ですね。人が死に対する恐怖がなくなる。救われた。キリストは約束された通り、キリストが私をよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。だからそれを信じれば、その死に対する恐怖がなくなります。人々の解放してください。それだけではなく、皆さん、主は御使いたち16節を助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫の助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で 兄弟たちと信者たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなさるためなのです。主はご自身が試み受けて苦しまれたので、試みられている者たちも信者たちを助けることがおできになったんです。肉体を持ったので、キリストは私たちと同じように試みを受けることができた。ただキリストの場合は決して罪を犯さなかった。皆さん、悲しくなる時あるでしょ？キリストも地上にいらっしゃった時、人間としてそれを経験しました。皆さん疲れたでしょ？キリストも疲れました。肉体を取って人間になったので、私たちの立場が経験しましたので、助けることができます。救うためだけではなく、身代わりになるためではなく、私たちの重荷、私たちの不安、私たちの恐れなどを味わうためにキリストは肉体を取りました。それはなんと素晴らしいの。皆さんが誰かに励まされて慰められたことがあるかもしれません。でもその場合ね、もしその相手と同じ経験があったら、本当にその言葉深い意味があります。私の知り合い の配偶者ね、亡くなった人ね、実は私はそれを経験したことはない。私はその時に言葉であげましょうとしますが、実はね、私は経験しなかったので、本当にその相手の痛みがわからない。でも、キリストの場合は全て経験されたので、肉体を取ったからです。素晴らしいね、神が私と共におられます。皆さん、そこのお参りになった時だけではなく、特にヨハネとトモスの時代だけではなく、今もイエス様、イマニュエルです。今、神は信者たちと共におられます。ここに書いてあります、キリストはね、その大祭司として、今、天国で大祭司として、信者たちのために、父なる神様の前に取りなしてくださいます。まだ肉体持っています。まだ傷跡あるでしょう。キリストは、イマニュエル、神は私と共におられますので、私たちは、イエス様が神であることと、本当の神であることと、また本当の人間であることが分かります。感謝しています。